戦後81年になりますよね今年、はい、で去年80年で3月の終わりから6月7月ぐらいまで八重子さんといろんなところを旅してでいろんな人と会ってで番組を一つの課題図書みたいにしてその、まあ、語り合うという、うん、それで戦争と対話っていうシリーズを作ってで日本映画放送で上映して
やりましたよね、
はい、で今年もだから8月に、もう一回それを流してもらえるので
その放送をね、
はい、
その放送を、
でそれはだから今日ここでこういう会を催してくれるよっていう触れ込みで日本映画ことをお願いしましたんで、
あれ見ててね、まさかねあれ新越放送でしたっけ、は
い、そうですそうです
のやつが真ん中に入るでしょ、
はい、
そんなこと想像もしなかったんですよ何にも予備知識なく見てたから、うん、続くと思ってたらあれ別の番組が出てきたっていうんで正直言うとびっくりしましたね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週と来週はエッセイ執筆を中心に翻訳、作詞、音楽ユニットサイボーとナレーションなど言葉と音に携わる一方無言館共同監修も務める内田八重子さんをゲストにお迎えしてお送りします。出演は他にSBC 信越放送制作戦後80年内田八重子ドキュメンタリーの旅戦争と対話企画者オフィス村人代表の阿部野克彦さんそして鈴木さんです。まずはこんなお話から。
戦後70年の時に母が同じように旅をして、はい、そのもっと昔の番組を見て確か鈴木さんと対話させていただいたんですよね。
基本的には同じなんですか。
そう同じ形 で、ね、局が違う。東海テレビでやってたのを新越放送で戦後70年の年にだからキキキリンさんが旅人でドキュメンタリーの旅をしたと。
今度娘さんでやろうとしたわけですね。
何でも阿部野さんがね私にキキキリンを投影させしてくるんです
よ。そんなことないですよ、
ね、お母さんのファンだったんですね。
そうですね。
というか、まあ、馬があったというか阿部野さんがしぶといというかいろんなドキュメンタリーでね引っ張ってくださって
キリン教の信者ですね。
キリン教
キキキリンは東海テレビと癒着してるって言われるんじゃないかってね母が笑ってたぐらいまたやんのって言ってましたね。
そう僕あの後にね、はい、ちょっと話あっち行ったりこっち行ったりするんだけど、はい、あのひょんなことでね角海太郎っていう
はい、
であの方からね、はい、ご連絡いただいて、ね、何かなと思ったら、はい、NHK でなんかやってるじゃないですか、
はい、
でそのね二人で喋るっていうのは、はいそれをやりたいって言い出してね
スイッチインタビューか
しら。そう、
はい、
それでね お願いをされたらなんと僕角さんのことあんまりよく知らなくて、
はい
はい、でね後で分かったんですけど、
はい、
ものすごい、ね、お母様と、
は
い、
と私ちょっとうろ覚えなんですけど母の昔いた文学座から出た後の劇団の一緒に旗揚げされた方ですよね。す
若き日だから角さんっていうのはまあ最初はね、
はい、
出版社で編集者もやりながら、はい、で一方でお芝居もやるっていう、
はいはい、
とんでもないこといろいろやった人ですよね、はいはい、それで声かけられて、はい、慌てて勉強はしたんですけれどでもまあそれがきっかけだったけど面白かったですね。角さんが僕に声かけてきたのはね、要するに似てると辿った人生がでまあ一つがね、はい、鈴木さんも宮崎駿っていうね、はい、とんでもない男がいて苦労しただろうと、はい、私はキキキリンっていう国人で苦労したんだとそれを分かち合おうっていうねこれがきっかけなんですよあれ。そうだったんですよ。そうなんです。
いやその回見逃したな。
いやいやいやそれ
絶対見たいです、
ね、聞くと面白かったんですけどね。
で私がその長野県上田市にある無言館っていう選抜画学生慰霊美術館の共同監修に2年前から任命されて、
で
久保島誠一郎さんってご存知ですか、水上勉さんの ご子息の久保島さんはでもあのそのご縁で信越放送さんとこう長野県のいろんな戦争のゆかりの地を訪ねたり沖縄に行ってみたり、それであのシリーズ 6作品あるんですけども、はい、一番最初に沖縄に行ったんですね。
あ、そうなん
だ。しかも辺野古基地に。で、私はもともとその無言館に携わるまでは本当に恥ずかしいお話なんですけど、戦争について何にも学んでこなかった。
あの、
ただただ生きてきてしまって40代までなんですけど、その初めてその沖縄、何度も旅では行ってたけれども、こういう形でいろんな風にこうしわ寄せが沖縄に行っちゃってるんだってことをね、あの知った回で、あの辺野古で基地の建設を一番近くで見れるのは船に乗るしかないんですね。
あ、で話題になってる、
まさしくあの転覆してしまった船に私たちみんなで乗ったんです。それの1年前ですね、あの事故の。平和丸っていうんですけど、で、あの操縦していたあの船長さんも神父様で、あのその時いろんなお話聞いて、それでなんとこの間そういう形で事故になったっていうことで、
ね、あれびっくりしました。
本当に何とも言えない、みんなで絶句しちゃったんですよね。だからそんなことから始まった旅の合計5ヶ月
そうですね、5ヶ月ぐらい
の間に
かかりましたね。
もういろんなとこに行って、
ね、全部見てなかったんですけど、ね、2番目も面白かったですね、あれ。あの中学で、
はい、
要するに義勇軍
満蒙開拓
少年義勇、
少年義勇隊ですね、
はい、義勇軍と、ちょっと胸が痛んだですね。
で、長野県から一番子どもたちが送り込まれたっていうことで、
僕が一番印象残ったのは、はい、修復、
はい、
あれすごい面白かったですね。
絵の修復ですね、
はいはい、
そうするとね、なんて言うんだろう、こんなことやってんだ修復っていうのはって、
そうですね、
あれはそういうことに興味あるんですね。
あ、
技術的なことっていうんですか、
はいはい、
これであれ、ね、ジブリの近くじゃないですか、あれやってる。
そう
なんですよ、はいはい、あれだからそれも相まってね、
はい、
あれはすごい印象残ったですね。まあ、あそこのもう一人のね、館長の方も良かったんだけれど、
はいはい、あの無言館っていうのは久保島さん曰く、その戦争の悲しいこう記憶をみんなで共有しようっていう館ではなくて、うんうん、むしろその画学生たちが10代20代ぐらいのもう青春真っ盛りの時に自分の愛するもの、
うん、
あ、恋人であったり家族であったりおじいちゃんおばあちゃんであったり里山の風景であったり、そういう愛しかったもの、つまり生きているぞっていう、こうエネルギーがみなぎった絵ばっかりなんですね。だから私も初めてお邪魔した時は阿部野さんとあのドキュメンタリー番組で何年も前にお邪魔して、それがご縁だったんですね。だからあのそういう形でその彼らの見た後に、なるほどそういう過去があったんだっていうふうに今の人たちに見てもらいたいのと、でもその久保島さんっていうのがすごくアンビバレントな気持ちをずっと抱えていらっしゃる方で、あのっていうのはその画学生たちは決してその戦争のある象徴として存在したかったわけじゃなくて、純粋にアーティストとしてあの芸術の蚊の卵としていたわけで、でもあの時代にしかやむを得ず召集されて、その持っていた絵筆を銃に持ち替えて、でも銃を向けた先にも必ず他のその国にも画学生がいたはずだっておっしゃるんですよね。だからその加害と被害っていうことってものすごく私もそんな簡単にあのいいだの悪いだのなんて言えないんですけど、その切なさ、
あれは印象残ったですね。
自分に対しての戦いでもあるっていうことを、でやっぱ母もこのドキュメンタリーを通して言ってたんですけど、そのこの戦争っていうのを感じる時に、何かこう日本とあと外国の との戦いっていうことでイメージしてたけど、とんでもない自分自身との戦いでもあり、自分の周りの人をどういうふうに自分の意見を言って受け入れてもらえるのか、あるいは非難されるのかとか、そういうすごくもっともっと個人的なことの集合体が戦争だったんだっていうふうになんか言ってた番組の中ですごく印象的で、から私も分からないなりにも、その鈴木さんは戦後にもちろん生まれてらっしゃるんですけど、何かその今このご年齢になられて、あの戦争っていうものとか、あの政治的なっていうよりもこうかは今みたいなその肌感覚としてどう思われたり感じたりですよね。私も聞かれたら、
まああのね、
口ごもっちゃうんです
けど、それこそ去年でしたっけ、はい、その80年っていうのは、
はい、
これでまあそのね、天野さんさてやられた以外に、
はい、
いろんな番組あったじゃないですか、はい、ところがねやっぱり60年70年とやっぱり違うなって気がしたんですよ。やっぱり何かって言ったらそういう目で見ちゃったんですけどね、やっぱりね切実さがやっぱり減ってきてるんですよね。そうするとそれはやっぱり年数が経ったってことですよね、そういう時一体どうしたらいいんだろうって、
うんうん、
そういうことで言うとね、まあいろんな方が、
うん、
その戦争を伝えるための番組を作るっていう時にね、
うん、
本当はみんな困ってたんじゃないかっていう変なことまで考えちゃったんですよ、うん
うん、
いやだからまあ僕らもね実を言うと、まあ、ジブリで言うとね、
はい、
あの風立ちぬっていうのが、はい、あれはね僕がね宮さんにやろうよっつって、うん、持ちかけたんだけれど、うん、だけれどやっぱり彼自身もねやっぱり、ね、悩んじゃったんですよね、
はい、
だから僕なんかあのなんとなく知ってたわけですよ。知ってたっていうのは重慶爆撃っていうのが、
はい
ね、中国の、
はい、
要するにあのゼロ戦がね、
うん、
まあ、あの初めてね、うん、みんなで行って、俺何やったかって言ったら、ね、あの無差別、ね、爆撃なんで、
うん、
それをちゃんと描くっていうのがねあの映画の一番大事なところって、うん、言ってたんだけれど、うん、宮崎が迷っちゃったんですよねあの映画は、うん、
その迷いっていうのは そのどういう、
やっぱりね僕が思ったのはね年数が経ったことなんですよ。もっと近かったらやれたはずなんです、
はい、
やっぱり薄らいできてるんですよね、
はいはい、
そうすると薄らいだ時に要するに作る側だって薄らいでる、
はい、
これで見る側も薄らいでる、
うん、
そういう時に何をどうしたらいいんだろうってやつなんですよね、なんてことをね、
うん、
実を言うと、うん、見ながら考えちゃったんですよ、
はいはい、
でなんでって言われてもね、だからまあ僕風立ちぬなんかやるときは10年遅かったなって、これ10年前にやってれば宮崎もねそこら辺ちゃんとやったはずなんですよ。ところがね世の中はこうなったっていう時にね、やっぱりその気になれないっていうんですかね。
戦後70年の年にキリンさんと、
はい、
あの鈴木さんとこお尋ねした時に、
はいはいはい、
鈴木さんがあのおっしゃった言葉で僕の中にずっと残ってるのがあって、
はい、
それはあのキリンさんに対して戦争反対なんだけどなんかいたずら書きしてると戦闘機書いてるで、なんだろうこれはって自分でこう立ち止まっちゃうみたいなことをおっしゃったんですよね。でやっぱり僕も考えてみると映画どういうのが好きって聞かれると潜水艦ものが好きとかね、大脱走が好きとかね、なんか戦争の映画、戦争に関連する映画を結構好んで見てる時があるんですよ。でこれは自分の中にもしかするとすごくなんか破壊欲だとか、人が追い詰められているいくその戦争っていうものをこう見たいっていうか、そういうことを考え始めてんのかなと。記憶というかいろんなものが危険だなって思うようなものも風化していくというか、そういう時間的な流れみたいな中でこう今私たちは戦争に対してどういうメッセージを出せるのかとかね、やっぱそういうのはやっぱ考えちゃうんですよね。
だから文太さんなんかもそうですよね、
うん、
あの人一生懸命辺野古のことに関して反対、大反対でしたよね、声かけられたんですけどねいろいろでもあの方なんかはだけど実際に体験してるからいろんなこと、年齢から言って
菅原文太さんですか。そうそうそう、
だからそこら辺はよく分かったんですけれどね、はい、だからその方のねやっぱり年齢、うん、育った環境で、まあ、勉強したことその他全部関係あるんでしょうけど、うん、本当にね難しいなと思ったんですよ、うん、だからこれね80年でまあそういうことがあっただろうけれど今度90年100年になってったら、うん、ますます薄れますよね、うん、そういう時どうしたらいいんだろうって、うん、誰も明快な答え言えない、うん、でその時になって慌ててなんか皆さんやるでしょ、うん、大変ですよねこれ、
うん、だからこそジブリのような映画の形という芸術作品でこう人々に思いがけなく届くそして深く深く残るっていうのが一番大事な気がするから、ね、ありがたいです作っていただいて。
だからあの実を言うとジブリの中でね、はい、作った作品の中で一番評判になったのはね、うん、なんと紅の豚なんですよね。
そうですね。
ほんで どうしてかって言ったらね、うん、要するに俺はもう国のためには戦わないよっていう、うん、あの一言がねすごいインパクトあったみたいなんですよ。
アンチテーゼですよね、
うん、だからいろんな人からね、うん、あれはね強烈な言葉だったって言って、うん、そうやって言われるんですけれど、じゃあそういうことを考えて作ったかって言ったら違うんですよ。
違うんですね。
だからや難しいんですよね。
なるほど。
やっぱり思わず発した言葉、
はい、
そこら辺ですよね、
はい、
あのそれこそ文太さんがね、まあ、僕ひょんなことで知り合ってあれしちゃったんですけれど、あの岐阜の何でしたっけあの湖に沈む村、
はい、
あれをなんとかしようっていろいろ運動されてたじゃないですか。
違いますね。
え
徳山ダムですかね。
そうです。そうです。だからなかなかねあの徳山のダムの問題もねあそこであの普通のおばあちゃんが撮った写真集っていうのはすごい評判になったことありましたよね。
増山田鶴子さん
です、ね、そう僕あれ大好きだったんですよ。で大好きだったんだけどあの時好きだったんですよね。じゃあ今見たらどうなるのってこれものすごい難しくてね分かんないですよね。
インスタントカメラみたいでずっと撮り続けていて、
そうです、う
ん、でキリンさん応援してて、
あ、そうだったんだ、
であのふるさとっていう映画の中に、うん、あのまあそれが徳山村の、うん、が題材なんですけど、うん、それにキリンさん出てらっしゃって、
あ、そうで
した、で徳山にはだから特別な思いがあって、
うん、
で写真展があるっていうと、うん、必ず何かこう、はい、一筆添えて、
うん、
推薦の言葉みたいなことを議員さんやってらっしゃいましたね。
あのおばあちゃんの写真は面白かったですもんね。だけど今やるとどうなります？これ難しいですよね。だから戦争もさることながらね、あっという間にそういうふうに風化していくんですよね。やっぱりその問題っていうのはどうしたらいいのっていう。
そうなんですよね、
うん、分かんなくて、
あの2年前にその今私あの岐阜県東白川村っていうところに住んでるんですけど、そこでその戦後50年の年に私が作った村と戦争っていうドキュメンタリーがあって、それをみんなで見て語り合おうっていうのを村で3回開いたんですね。でその時にあのまあひょんなことから、うん、まあかなり出席者が年齢層が高かったんで、あの30年前と今ではどっちが戦争近いと思いますかって聞いたんですよ。質問してみたんですよ、みんなに、はい、でその時は100人いらっしゃって、100人が100人あの今が戦争が近いと思う人ったらバッと全員あの右左見ないで、みんな一気にその今の方が30年前よりも戦争が近いってはっきりとあのみんな手を挙げたんですよ。
危機感があったと。
でこの中山間地域の、まあ、お年寄りたちが30年前より今の方が戦争に対して逼迫した思いを持ってるっていうことが私の中ではすごいある意味ショックで、うん、放送に携わったものとしてはもう戦後80年の年には何らかの形でこの人たちの気持ちにアンサーしたいという思いがあるあって、それであの信越放送の6本の番組へとで八重子さんにお願いして一緒にやりませんかっていう形で、まあ、つながったんですけども、うん、あの時間が経つっていうことはやっぱり、うん、悲惨な事柄も含めて全部やっぱり水に流れてしまうというか、うん、そういうことがあるんだったらあの もう一度私たちの歴史をきちんと見直しましょうっていう番組を、まあ、作らないといられないっていう気持ちがありましたね。やや子さん、僕は無言館の共同監修になるっていうふうに実は思ってなかったんで、うわすごいのを引き受けられたなと思って、で私たちとだから5ヶ月戦争について考える旅をしましたけど、1年経ってどうですか、なんか変わったものあるんですか。
最初はもう随分トンチンカンで楽しい旅になるかななんてウキウキなんかしちゃって旅のしおりを作ってくださるもんだから、あ行ったことない長野県のいろんなとこや沖縄やって思ってたんですけど、もう一歩ずつ進む旅になんて、私その時48だったんですけど、こんな年に人生の折り返し地点に立つまで自分の国が関わってたことを何にも知らなかったっていう、そういうもうこう虚無感というか、もうなんかすごい気持ちになっちゃって、でも無言館の活動も並行してあったので、おかげさまで少しずつ少しずつですけど、戦争っていうものがいかに無意味なのか、そして過去のことも学べて、そしてまあ、番組の最後の方にも言ってますけど、そのたまたま私の家だけの方とか母の家の方ではみんなおじいちゃんなんかは割と体が弱くて戦争行ったけどもう返されちゃってとか、そういう、はい、そういう感じだったので、あんまりこう悲惨な体験を私は聞かずに育って、だけど元木の夫の元木方の、はい、元木の祖父にあたる方がやっぱり中国だとかいろんな南方の国に何度も行かされて、でとっても真面目な16代今続くお米の農家なんですね。でそこの長男だったからとってもまあ律儀で一生懸命戦場でも働いたんだと思うんですけども、その人が実は自分のこう手記を残していて、でも小さ なんていうの印刷所でしおりにしてまあ、近所の人に配ったりしてて、でそれもそういうのあるよって聞いてたんですけど、この番組に関わったこと、そして無言館と関わったことによって本当に本当に気持ちが向いて読みたいと思って読んだんですね。だからやっとこれが自分ごとに、その母の言ったその遠い国と日本っていう国って言ったってこうある種こうつかみようのないものじゃないですか、国っていうものって一人一人の物語としてなんか捉えられるようにはなったけど、さあじゃあそれをどうやって、自分の子供たちあるいは孫たち友達こうコミュニティに広げていって風化させない、覚えていてって、もう二度とああいうことにはならないようにしようっていうメッセージの伝え方がとても難しいですし、まあ無言館はそのアートを介して人に心を開いてもらって、そこにスッとなんか種を添えるじゃないけどいう気持ちではいますけど、でその距離感が私は今現時点ではとてもちょうどいいっていうのも変なんですけど、この現代の日常生活を暮らしながらでも記憶を忘れないで、そしてアートっていう心地よいもの、素敵なもの、人がそばに寄りたくなるようなものを通してつなげていくっていう方法しか今はなくてですね、だからいろんな大学、立命館大学も無言館のお手伝いしてくれているので毎年立命館に行ったり、まあ、東京芸大つまり無言館の画学生の今の後輩80何年後の後輩たちにこの間も無言館の絵を見てもらいながら対話型鑑賞会を開いたりしてるんですけど、やっぱり、そのアート映画も含めアートっていうものの、まあ、懐の深さというか、やっぱりこう杓子定規にこれがいいとか悪いとか歴史を検証してて、誰も今の人たち私もそうですし、そんなこと聞いただけで心が重くなっちゃいますもんね。だからそのさっきの紅の豚がそういうメッセージを ピンポイントで伝えるために作ったものではないっていうところに、その人々に思いがけなくその反戦のメッセージが届いたっていうことが、すごくそれがリアリティなんだなと思いますね。
内田ややこさんと鈴木さんのお話いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。